その時私は、考えよう防災、いつ起こるかわからない大地震、自分の命を守るため、大切な人を守るため、自分たちの町安倍野を守るため、自分たちに今何ができるか考えましょう。問い合わせ先、区役所市民共同2階23番、電話662-9787、ファックス662-1412。この記事には SDGs11、住み続けられるまちづくりをのマークが添えられています。地域のみんなで考えよう、自主防災組織。自主防災組織は、町会を中心とした災害時の共助や避難所の開設運営を担う組織で、安倍野区では全10地域で組織されています。災害時に小中学校を中心に開設する避難所の運営や、区災害対策本部との連絡調整を行うなど、発災後のさまざまな対応を担います。大災害に備えて、災害時避難所の開設訓練や、地域ごとに実施する街中防災訓練などを通じて、住民の防災意識向上にも取り組んでいます。ホームページはこちら、二次元コードがあります。安倍野区主な催しで検索、各地域街中訓練予定、地域の掲示板や区ホームページでご確認ください。地域、日程、場所の順で言います。10項目あります。1、高松。2月未定、高松小学校。2、時は11月16日日曜、文の里中学校。3、金塚、11月29日土曜、金塚小学校。4、文の里、11月2日日曜、明城学院高等学校。5、王子、10月26日日曜、縄城小学校。6、丸山、9月28日日曜、丸山小学校。7、長池、未定。8、安倍野、12月7日日曜、安倍野小学校。9、生命が丘、11月30日日曜、生命が丘中央公園。10、阪南、11月23日日曜、阪南小学校。なお、日程、場所は予定であり、変更になることがあります。自主防災組織による訓練などの様子の写真が4枚あります。できることを考えよう、災害ボランティアセンター。災害時には全国各地から被災者を支援しようと、多くのボランティアが被災地に集まります。この貴重なボランティアの皆さんと、支援を必要とする被災者とのマッチングを行い、ボランティアの支援がスムーズに行き届くよう調整するのが、災害ボランティアセンターです。安倍野区では、区社会福祉協議会が区民センター内に開設、運営することになっており、災害発生時に速やかに災害ボランティアセンターを開設できるよう、職員が毎年訓練を行っています。ボランティアセンターの訓練の様子の写真が2枚あります。地域防災リーダーとは、地震、風水害などの災害発生時に、地域の自助・共助によって被害を防止・軽減するため、町会を中心に 災害対応を担う自主防災組織の要として、災害時の初期対応にあたるボランティアです。阿倍野区では371名、令和7年7月の地域防災リーダーが消防署の指導による初期消火訓練や地域内での防災に関する勉強会などに参加し、災害時に備えています。関心のある方は区役所に問い合わせください。ホームページはこちら、二次元コードがあります。阿倍野区地域防災リーダーで検索。地域防災リーダーが訓練や講習に参加している様子の写真が4枚あります。中高生の私にできること。防災ジュニアリーダー。阿倍野区では、中学生や高校生等の若い力を、地域の防災力向上につなげることができるよう、阿倍野区防災ジュニアリーダー登録制度、平成28年4月創設を設けており、登録者を随時募集しています。阿倍野区在住、または区内の学校に通う中学生、高校生が対象で、登録された方には毎年防災研修や訓練を通して様々な防災スキルを学んでいただいています。いざという時に自分の身は自分で守るため、大切な人や地域を守るため、ぜひ防災ジュニアリーダーになって仲間と一緒に防災の知識やスキルを習得しましょう。防災研修を行う防災ジュニアリーダーの皆さんの写真があります。ホームページはこちら、二次元コードがあります。阿倍野区防災ジュニアリーダーで検索。災害時外国人支援ボランティアオンライン説明会無料。公益財団法人大阪国際交流センターでは、災害時に外国人住民の皆さんが少しでも安心できるよう、日頃から災害時外国人支援ボランティアの育成をはじめ、外国人住民への情報提供や防災教室などを実施しています。災害時の通訳・翻訳や優しい日本語での支援に関心をお持ちの皆さんに、オンラインで説明会を開催します。なお、災害時外国人支援ボランティアは、随時ホームページにて募集しています。日時、10月21日火曜、19時から19時30分。場所、オンライン、ズーム。問い合わせ先、公益財団法人、大阪国際交流センター。平日、9時から19時。同、日、祝、9時から17時30分。電話 6773-8989 ファックス 6773-8421 申し込みはこちら、二次元コードがあります。大阪国際交流センター災害時外国人支援ボランティアで検索。
自分や家族のためにできることを考えよう。備蓄していますか？ローリングストック法。普段の食事に利用する缶詰やレトルト食品だけでなく、普段から食べている食品やお菓子、水などを多めに購入し、普段の生活で使用した分だけを新しく買い足して、常に一定量の備えがある状態にしておく方法です。食品以外にもポリ袋やティッシュペーパー、トイレットペーパーなど災害時に有用な消耗品類をローリングストックしましょう。用意しておくと良いもの、4つあります。1、感染症対策としてマスク、消毒液、体温計を用意しておきましょう。2、乳幼児や高齢者、 アレルギー症状を抱えている方など、個人や家庭の事情に合わせて備えを検討しておくことも大切です。メガネや常備薬など。3、断水し、トイレが使えなくなる場合があるので、簡易トイレを用意しておきましょう。4、カセットコンロがあると、食べ物を温めるだけでなく、濡らした温タオルで体を拭くことができます。入浴できない環境では、衛生面に効果的です。風水害の注意ポイント、2つあります。1、風が強い時は無理して出歩かない。強風で瓦や看板が飛んだり、街路樹などが倒れたりします。外出はできるだけ控え、ベランダのものを屋内に片付けるなど、強風で飛ばないように対策しましょう。2、大雨の時は3階以上に避難。川などに近づかないようにし、避難情報が出れば速やかに建物の3階以上に避難しましょう。日々の備えについて、まずはこちら。二次元コードがあります。大阪市市民防災マニュアルで検索。英語版、中国語版、朝鮮、韓国語版もあります。風水害の被害想定についてはこちら。二次元コードがあります。大阪市水害ハザードマップで検索。避難の判断、災害情報の入手先、テレビやラジオのほか、インターネットで避難の判断に関する災害情報を入手できます。二次元コードが3つあります。1、大阪防災ネットで検索。2、危機管理室 X で検索。3、災害用伝言ダイヤルで検索。ペットと一緒に考える防災。災害に備えて私たちの大切なペットのために今できることを考えましょう。いつもと同じ環境で生活できる。普段ペットと暮らしている方は、災害時はできるだけ在宅避難をお勧めします。在宅避難時の準備は4つあります。1、フード、水。2、ペットシーツ。3、服用薬。4、トイレ用品。猫砂、排泄物、保管箱など。在宅避難ができない場合、避難指示が出ているなど、自宅が危険な場合は、避難所へ同行避難しましょう。同行避難って、自分とペットの安全のために避難することです。避難所でペットと人が同じスペースで過ごすことではありません。同行避難の準備は、9つあります。1、ワクチン接種。2、のみ、ダニの予防。3、キャリーバッグ、ケージ。4、キャリーバッグ、ケージに慣らすこと。5、しつけ、むやみに吠えないように。6、体のどこでも触れるようにする、健康チェックのため。7、リード、予備の首輪。8、洗濯ネット、ウェットティッシュ。9、食器、お気に入りのおもちゃ、など。ペットが迷子になった場合に備えて、2つあります。1、飼い主の明示、マイクロチップや観察。2、ペットの情報の記録、写真など。二次元コードがあります。ペットの災害対策環境省で検索。問い合わせ先、区役所、地域保健、1階5番、電話 6622-9999。 6629973、ファックス6629-1349、災害時協力事業所店舗制度。阿倍野区では大規模災害時に備え、地域の防災力を向上させる一環として、事業所や店舗の力をお借りする登録制の災害時協力事業所店舗制度を定めています。現在、25の事業所店舗に登録いただいています。本制度にご登録いただける事業所、店舗様をお待ちしています。災害時協力事業所店舗一覧。小寺商店、株式会社奥村組、辻調理師専門学校、有限会社大誘導薬局、サイクルショップ中山商会、マック体操クラブ、ファミリーマート阿倍野昭和町店、金吉金物アートメゾンハリマ1および2、株式会社住研、なにわグリーン有限会社、セイコー株式会社、トップフレーム株式会社、 KYK 有限会社、ウェルネットケアステーション、青い鳥、桃原モータース、大誘導鍼灸接骨院、有限会社、三協工業、救護施設、平和寮、坂口鍼灸接骨院、医療法人、西村歯科医院、株式会社、博報、ワンズ株式会社、センチュリー、21株式会社、シズラホーム、ルネサンス、阿倍野24。二次元コードがあります。阿倍野区災害時協力事業所店舗制度で検索。もしものために今始めよう。大阪防災アプリ。近い将来発生すると言われる大地震を乗り切るためのいろいろな情報を掲載しています。大災害に備えて各ご家庭で水や食べ物などいざという時の備えを進めておきましょう。一目でわかる防災情報、迫る危険をあなたへお知らせ。二次元コードがあります。大阪防災アプリで検索。